あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、というわけで今月はまずメールの紹介からいきたいと思います。
イヤスさんからいただいております。前々回ララランドの件でミュージカル体制のない人の意見を聞いてみたいとあゆみさんが言われていたのを聞いてわしのことかと思ってしまいました。まさしく私はミュージカルを評価できない人種であります。音楽の占めるウェイトが大きすぎて肝心のストーリーや本来役者の表現するべき感情がおざなりになり薄っぺらに感じるからです。同じ理由でオペラも嫌いです、まあそれでも話題についていきたくて IMAX で見てしまいました。そして大画面で見る冒頭の高速道路シーンですごくワクワクし、この映画は自分のミュージカル感を変えてくれるかもしれんとまで思ったのです。そのワクワク感が持続し、結局最後まで退屈することなく見続けることができました。これは劇場ならでは、テレビではそうはいかなかったのではないかと思います、一度しか見ていないので確かではないのですが、ストーリー上重要な部分を音楽で置き換えている箇所も比較的少なめだったのではないでしょうか。そうだとしたらそれもこの私が本作を楽しめた理由かもしれません、ミュージカル感が変わるとまではいきませんが、本作はなんとなくストーリーと音楽のバランスが良かった印象を持ちましたと、
はい、
こういうふうにいただいております。
ありがとうございます。
ヤスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、ララランドは比較的見やすいミュージカルではないかなと思いますね。
僕もそう思いますね、
なるほど。
ミュージカル部分が先月も話しましたけど割と少なめの映画で
ですね、
がっつり歌うみたいなシーンはないんで、ミュージカル嫌いな人であったりとか、苦手な人に対してはまあ見やすい方だけど、そのいきなり、ね、踊り出すとか歌い出すのが違和感あったみたいな話を前されてましたけど、まあ、こっちが。
そうですね、
まあ楽しめたというね意見は貴重ですよね。あのね、今塚口さんさん劇場さんで特別音響上映っていうのがやってて、
はい、
5月の中頃までやるんですけれども、
あ、結構長いですね、配信ギリ間に合うかもしれませんね、
あ、でもどうなんだろう、特別音響がいつまでかは分かんない
ですけ
ど、上映は一応やってて、で私塚口さんに問い合わせたんですけど、シングストリートの時とかは週が変わるごとにウーハーの種類を変えたりとかされてたんですけど、今回は同じやつでやると。でスクリーン2番がその通常音響の上映らしいんですけど、
はい、
2番もその音楽映画と相性がいいシアターだから、その通常音響の方でも楽しんでいただけますというふうに
ご
回答いただきました。
ではもうサンサンさんも自身の上映であると、
そうそう、で私特別音響の方を見に行ったんですけども大変良かったです、
すごい良かったらしいですね、
かなりその重低音ウーハーとかそういうのじゃないから、
はい、
ドラムの音がクリアに聞こえたりとか、
なるほど、
そういうのがあるんで、もう冒頭とかもめちゃくちゃ良かったし、あの音楽を聞かせるところはちゃんと音楽が聞こえてみたいな、IMAX の音とかももちろんいいんですけど、
はい、
また別の良さがあったんで、ぜひ好きな方は見に行っていただきたいなと思います、
ね、なるほど、
発声可能上映とかもね、
あ、見てて
それはララランドで、
あ、そうですそうです、
あるんですけど、まあ、発声可能上映はね、いろいろあのお話がありまして、発声可能上映やったけど、全然誰も発声してなかったとか、
あ、ですよね、ララランドで何を言えばいいんやろみ
たいな、だからそういうのね、なんか何を言えばいいのかいうのネタ合戦みたいになってたりとかね、大喜利的な、そんなんもあったりとか、
あゆみさんは興味あるんですかそれには。
いや、私は普通に見たいなと思って
だから、発声可能な上映に合う作品と合わへん作品っていうのがあると思うんですよ、その作品のそれは、質ではなく、特性の問題というか、
ですよね、
だから僕も別にララランドの発声可能上映あるからって言って興味惹かれるかって言ったらそんなことあんまないので、 難しいですよね。ただ歌っていいよっていうエクスキューズが発生可能ということなんやったら歌いたいっていう人はいるのかなっていう気はしますけど、
うん
うんうん、まあでもね、まあ、その人の歌がどんだけのもんかっていう話にもなるんで、まあ、
みんなでこう一体感みたいなのがねいいのかもしれないですけどね、発声可能
は、うん、そうそうそう、
うんうん、
まあ、ファンの多いね作品ですしね、
うんうんうんうん、
そうですね、だからその他の劇場さんとかであんまり声が出なかったとかで、その迷あの失敗例というかね、うんうんうん、まあ、そういう例があったけど、サンサンさんはすごい好きな作品だからやりたかったって言って、スタッフの方が盛り上げたりとかしてやったって、
ああ、なるほどね、
ケネプレのレコードに書いてありました。
あ、
うんうん、すごいなと、
あの前説も実は重要なんですよね、
うん、
やっぱりお客さんを温める意味において、
う
ん
う
ん、ああいうイベントごとはすごい重要なんで、
うんうん、
それができたっていうのが一つの勝因かもわかんないですね、
うんうん、
あの全然声が出なかったのはそういうのがあんまりなかったっていうような話も聞きましたし、
うん、はい、まあね、それは重要でしょうね多分、
ですよね、
うん、
いきなり劇場座って声出せって言われてもねなかなか難しいので
、うんうん、はい、というわけでサンサンさんすごいこれからも頑張ってほしい劇場ではありますね。
まあもちろんね、
はい、
まあ、僕らが言わんでも頑張らはるとは思いますけど、
はい
はい、僕らはもうそれを楽しみに待ちたいと思います、
ね、はい、というわけで、お便りの紹介をここら辺にして、今月はですね、以前に、ご依頼いただきました午前10時の映画祭をですね、
うん、
ご紹介したいと思います。
ついに、
はい、
はい、
お待たせいたしました、
はい、
もう始まってますけれども、もうスタートして
ますからね、すいません、
ね、で、午前10時の映画祭の配信は以前にしてるんですけれども、
はい、
まあ、ざっくりもう一回説明しますと、
はいはい、
古い映画ですね
ざっくりやな
クラシックというか、まあ、うん、旧作をスクリーンで見ようっていう企画でして、
うん、
主に全国のシネコンで、1年かけて作品を上映していくというもので、
はい、
まあ、見たことない人が見るきっかけにもなりますし、
そうですね、
うん、好きだからもう一度見ようっていうきっかけにもなるので、
うん、
1作品1100円で見られるということですね。
ああ、そうですね、う
ん、毎朝10時からやっております、
うん、
学生さん500円で見れるので、
はい、ぜひ。それこそあれですよね、今回のメールテーマの、
うん、
ね、今更見ていないとは言えない作品
がいっぱいありますからね、
がいっぱいあるんで、
うん、
まあ、これを機会に見られてはどうですか、はい、っていうことですよね、
はい
はい、
というわけで、まあ、詳しい一句は前回の午前10時の映画祭の配信を聞いていただければと思います、
はい、
で、今年はですね、4月の1日から、来年の3月の23日までの1年間を、うん、上映期間となっておりまして、
なるほど、
で、グループ A28巻、グループ B28巻の合計56巻でやります。
どう、
で、まあ、関西というか京阪神の上映館だとグループ A が東方シネマズ2条とか、
うん、
ナンバーであったりとか、
うん、
とグループ B が高槻アレックスシネマさん、
うん、
で大阪ステーションシティシネマさん、
うん、
と東方シネマズ西宮オースっていう感じなんです。
ははは、
で、あの近くのところで見に行っていただければと思います。
なるほど、
はい、で、今年は外国映画新セレクトが16本、
お
で、日本映画新セレクトが7本、
うん、
で、これまでその午前10時の映画祭で上映したことがある外国語映画5本の合計28本ラインナップになっております、
はいはい、
で、今回8回目ですね、午前10時の映画祭8ということで、
うん、
ダーッと前のように読み上げていきますので、上映作品
は、
はい、
ちょっと順番にスケジュール順に発表します、
はい、
終わっちゃった作品が2作品で、おそらく配信間に合わないだろう作品が1作品ありますんで、まあ、そのグループによって違うのでね、
はい、
いきます、
はい、
4月の1日から14日までがアメリー、
うん、
で15日から28日までがライフイズビューティフル、これ A ですね、で B は逆になってます、
はい、
で、これは終わったやつ で間に合わなさそうなのがショーシャンクの空にと裏窓、
はい、
これヒッチコックなんで
ねちょっとでも、うん、はい、
はい、じゃあ伝わってきます。
はい、お願いします、
はい、雪の女王変化、
はい、
アンタッチャブル、
うん、
突然炎のごとく、
うん、
イブのすべて、
うん、
セントブーマン夢の香り、グッドウィルハンティング旅立ち、ローマの休日、
うん、
古足のサブリナ、
うん、
昼下がりのジョージ、
うん、
おしゃれ泥棒、
うん、
泥の川、
うん、
トリュフォーの思春期、
うん、
野良犬、
うん、
天国と地獄、
うん、
グロリア、 うん、悪魔のような女、戦場のメリークリスマス、
メリークリスマス
ヤシャ、ペーパームーン、アニーホール、バグダッドカフェ、ニューディレクターズカット版、ギルバートグレイプ、爆臭、招かれたる客ということで、この28本です。お二人何か気になる作品ありますか？
メリークリスマス、リサローレンス。
あんま似てへんけ
ど。あんま似てへん。勢いだけで言うてはありましたけど。
でもクリスマス時期に見れるんですね、これ。
あ、そうですね。12月なんでね。
ほんまや、
うん。グループ A は12月2日から15日まで。
グループ B はまさにクリスマス。
いいじゃないですか。
そうですね。16日から29日までですね、B は。うん。うんうん、まこちんは。
グロリアとか見たいですけどね。
あ、グロリア見たいですね。
11月ですね、グロリアは。
11月か。
うん、まあ、当然ここで裏窓と言うとかなきゃい
けない。あ、ほんまですよ。裏窓はこれ配信に間に合わへんかもしれへんけど、ちょっと通ってほしいですね。
きついな。
行くなら東方西宮ですかね。
ってなるとね。
B なんで。
あ、ちょうど5月の5日までです。
今週なんですよ。
あ、ほんまや、来週からじゃないよ。間違えてた。え、私としたことがちょっと西宮グループ A だと思ってまた。
B。
B なんですよ。
B ですね。ちょっとミスってました。間違えてました。
お蕎麦の時に行ったじゃないですか。
まあ裏窓私も見たかったので来週からと思ってた、
ね、最悪や。
裏窓は午前10時で僕過去に見ました
よ。あ、そうなんですか。
ショーシャンクも午前10時で見ました、
うん、私もショーシャンク何回か見た、2回ぐらい見たんじゃないかな、午前10時で、うん、結構 ね前のやつもありますけど何回かやったことあります、
うん、あ、天国と地獄見たことあるわ。
あ、え、午前10時で。
違う、これあれヌーボ
の、うん、私もシネヌーボさんの黒沢監督特集の時に、
ああなるほどね、
うん、天国と地獄見ましたけど、
まあまあそんなん言い出したらね、うん、あの風切り時に見ましたよみたいな話もありますけども、
うんうんうん、はい、
ということでね、
はい、
まあ、好きな作品がある方はぜひということで、
うん、
はい、で今回のおすすめ作品2つあります。
は
あ、でまあこのラインナップを見て大体予想つくと思うんですけど、
うん、
まあ、F と M の観点から見てということで、
そうですね、
これはね、今年このラインナップが出た時に一番おーって思ったのは、8月の5日から25日まで、
はい、
あ、ごめんなさい、9月の8日までだ、
はい、ここですか、
はい、
8月26日から9月の8日まで、
いや8月の5から9月の8日まで
この4作品ってことですね、
はい、1週間ごとにオードリー月間みたいな時があるんですよ。
あ、なるほど、
はいはい、
オードリーヘップバーン、
そうですね、
うん、ローマの休日と麗しのサブリナと昼下がりのジョージとおしゃれ泥棒が1週間限定で A、
うん、
B 両方ともこれをやるというものすごい、
本当ですね、うん、なんか力が入っている
という
か、
はい、これはですね、多分去年ティファニーで朝食王が一番歴代の午前10時の中で入ったっていう
ニュ
ースを見たの で、ね、多分それを受けて、あの4作品連続でオードリー作品を上映するっていうことだと思うんですけど、
オードリー好きですね。
好きですよね。
まあ、今回ご紹介する作品のうちの一つはこの4つのうちの一つですね。
なんか遠回しに、うん、はい、何ですか。
はい、昼下がりのジョージです。
お、
はい、これは、まあ、この4本の中で一番知られてないんじゃないかなとか思って、見てない人多いんじゃないかなと思って、
あ、なるほどね、
うん、これにしました。
なるほど、
私もこれスクリーンで見たことないんで、うん、すごい楽しみなんですけど、
はい、
1957年のビリー・ワイルダー監督作品ですね、
うん、
はい、白黒映画です、
はい、
ビリー・ワイルダーはね、ロマンチックコメディが上手な監督みたいなことで調べてますけど、
うんうん、
アパートの鍵貸しますとか、
はい、
もうね、この昼下がりのジョージ大好きで、
あ、そうですか、
うん、いいですよこれ、
うん、
いいですよ、
いいですよ、
全然紹介になってないけど
そのいい魅力を具体的に、
はい、はい、これは F と M 両方ともいい作品として挙げますけれども、
はい、うん、
舞台がパリですね、
うん、
はい、で、音楽学校に通うアリアーヌという女の人がいます、
うん、
これが、オードリー・ヘップバーンなんですね、
うん、
で、ざっくりあらすじを説明すると、
はい、
オードリーは、お父さんが探偵をしてて、探偵の娘なんですよね。
探偵、
うん、でそこでそのお父さんのところにクライアントが来て、
うん、
今あの仕事だし、そのプライベートに関わることだからだと思うんですけど、部屋に引っ込んどけみたいな感じでいつも言われるんですよね、うん、でちょっとでも隠れながら見ててみたいな感じで、お父さんの仕事に結構興味を持ってると
、うん、おー、なるほどね、
うん、でそのクライアントが来た時に、うん、その浮気調査を頼んでたんですよ、
うん
うん
うん、男の人なんですけど、
うん、
でその自分の奥さんが浮気してるかもしれへんから調べてくれって言ってて、その写真ができましたよみたいなシーンから始まるんですけど、
あ、はいはい、
まあ、見事に奥さんは不倫してたと、
お、うん、
でその不倫相手が その結構探偵業界の中では有名というか、
うん、
世界中いろんなとこで不倫しまくってる人っていう、
そんな人おるんですか。
スペインとかオーストリアとかみたいな、いるんですけど、
世界を股にかけたプレイボーイやったわけですね。
スケールでかいな、
うん、でそれがめっちゃ大富豪のフラナガンさん。
フラナガンさん、
うん、
フラナガン、
うん、でそのフラナガンはゲイリー・クーパーが演じております。
お
でその旦那さんが奥さんがフラナガンとあの不倫してるっていうのを聞いて、
うん、
ムカついてもう殺すぞって言うんですよ。
物騒な話になってきましたね。
そう、はい、であのオードリーのお父さんはそんなやめとけみたいな感じで言うんですけど、
うんう
ん、なんかその毎回そのホテルに行ってるっていう情報を得てて、でそれを聞いてホテルまで行くって言うんですよね。
おお、なるほどね、うん、で現場を踏み込んでやろうと。
そう、はいはい、でオードリーはそれを盗み聞きしてて危ないなって思って助けに行こうと思うんですよね、
うん、おお、うん、
で その場でその自分があの不倫相手の役みたいなのを演じて、
ほう、
あの奥さんを隠しといて、
へ、
うん、助けに来ましたみたいなのをいきなり言うんですけど二人に、
はあ、
うん、で身代わりになって、
うん、
であのバーンってそのクライアントがドア開けたら、
うん、
奥さんだと思ったら全然違う
人だった、
うん、そうってやって、うん、あれここにいるって聞いたのにみたいになって、
なるほど、
うん、でオードリーのお父さんのとこにあの報告しに行って全然違う人いたけどみたいな、
お
いうとこから、
うん
うん、話が始まるんですよね、
ま
あ、その部屋に隠れてて聞いてたから顔は見てないから
分
からないわけですよ、
うん、ははは、なるほどなるほど、
うん、っていうところから話がスタートしていって、
うん、
でオードリーはそのフラナガンに会うことでフラナガンのことを好きになっていく。
フラナガン何者？
すごいですね。
っていう、
ね、ワイルドだろうって感じ。
面白そうでしょ。しね、その感じで聞くと、うん、うん、でもビリー・ワイルダーなんですごい面白いところがいっぱいあるんで、
うん、
その笑えるし、うん、
またオードリーがいい子っていうね。
うん、可愛いんですよね。
うん、
すごい素敵です。
うん、
なるほど。
はい。で、ミュージックですけれども「魅惑のワルツ」っていう曲があって、
ほう、
この曲はそのこの映画のために作られた曲じゃなくてもともとあった曲みたいなんですけど、これで有名になった曲ということ で、これがもう死ぬほどかかるんですよ。
何回もかかる、
ことあるごとに、
はい、うん、でもその結構毎回流れると違ったように聞こえてて、
うん、
うん、すごいいい感じなんで、
へえ、
何かおお、これさすが音楽もう評価されてるのも分かる気がするなとい う、
うん
うん、感じですね。
なるほど、
はい。で、ファッションの方ですけれども、
はい、
まずそのオープニングでなんかそのパリには愛が溢れてますよみたいな感じで、うん、いろんな人がそのキスしてるシーンとかが映るんですけど、それがもうめっちゃおしゃれなんですよ。
へ、
その街の人の服とかコートとか50年代とかですかね、
すでにからして街の人がおしゃれである。
そう、
うん、
でその後にオードリーが出てきてみたいになるんで、
う
ん、
なるほど、
うん、なんかやっぱパリっておしゃれなんやなって思いました。
夢を与える、
ね、うん、そう、
うん
うん、でオードリーがあの着てる服がもうめちゃくちゃ可愛くて、まあ、毎度のことながらって感じなんですけど、
うん、
衣装担当は、ジバンシーっていうデザイナーがやってます。これは、オードリー映画ではよくやってる人なんですけど、まあ、クレジットはされてないんですが結構有名な感じです。
うん、
でもうね、ワンピース映画なんですよこれは。
ああ、そうなんですか。
もうめちゃくちゃ可愛いワンピースをオードリーが着るっていう、まあ、全部そうなんですけどね、言ったら、
うん、
オードリーの映画でも特に可愛い。
お
う、うん、なんかすごい花柄のワンピースとか、
うん、
この音楽学校になんかこう通ってるから、
うん、
その楽団の本番みたいな時とか練習とかにちょっとフォーマルっぽい格好とか着てたりとかするんですよ、
うん、
でちょっとシルクっぽい黒のなんかワンピース着てたりとか、
うん、
なんかあとちょっとその裾が広がってなくってタイトめのスカートでなんか後ろにリボンがついてたりとか、
へ
え、うん、あとオードリーのウエストが死ぬほど細いっていう。
死ぬほどい
い、めっちゃ細いんですよね。いいなって、オードリーの映画見たらいつも痩せなあかんなって思うんです
けど。そんな太ってないじゃん。
いや、そんなことない。
どっちがでガリガリですよ ね、
なんか骨折りそうな、
パパイのオリーブみたいな感じですもんね。
って感じで、
うん、
うん、でそのね、ワンピースを花柄のワンピース着てて、なんかそのアリアーヌっていう名前だから、うん、アルファベットの A っていうカバン持ってるんですよ。
ほうほう。
でフラナガンには自分の名前言わないんですよね。 でアルファベットが A っていうのだけ見せて、これが私の名前のヒントみたいな感じするんですけど。
めっちゃええ感じじゃない。
あの A のカバン私も欲しいわみたいな。
へえ、歩みだけにね。
そうそうそうそう、私だって A のカバン持てるみたいな。
うん、そうですよね。
うん、感じで、でその A のカバンが黒 で、
うん、
で靴もちょっとヒール履いてるんですけど、それも黒でみたいな感じで、めっちゃおしゃれなんですよね。
へ
え、うん、であとなんかすごい庭みたいな外のシーンがあるんですけど、
うん、
なんか襟のついたカーディガンみたいなのを着てて、
ほうい
やカーディガンって普通襟ついてないじゃないですか。
カーディガンは襟ついてないですよ、う
ん
う
ん、でもそれなんかニットなのに襟がついてるみたいな。
へ
え、でそれに襟のついてるブラウスを下に着てるんですけど、その襟を出してるんですよ。おしゃれかよみたいな。
へ中の襟を外に出して、
はい、
っていうことですか。
そうそうそう、ダブル襟みたいになってるんですよね。
ほ
う、うん、でちょっとストライプっぽいめっちゃ細身のパンツみたいなのを履いてて、
ほう
でツインテールにしてるというね。
お、
うん、何歳やねんみたいな、こんな髪型似合う人おらんぞみたいな。めっちゃ可愛いんですよ。何色なんかなとか思って想像しながら見るのもね。
そうです、あなるほどね、うん、白黒やからね。
白黒ですもんね、
うんうん、いいんですよ。
さっきからさ黒黒言ってますけど、
う
ん、それ黒じゃないかも
しれない。あそうそうそうそう、黒じゃないかもしれないってい
う。あなるほどね、うん、濃い色。
そうですよ ね、
そうですね、
ほんまや、うんうんうん、そうなんですよね、うん、あとなんかビトンのトランクとかも結構出てきたりとかして、
へ
のフラナガンが入り浸ってるホテルにその、うん、フラナガンが毎回泊まってる部屋があるんですけど、 そこの前にあのビトンのトランクが置いてあって、
へ
でそのクライアントの旦那さんはそれに隠れてるみたいな面白いシーンがあるんですけど。
トランクの中に、
いやいやトランクの後ろに、
あ後ろに、
大きいトランクです
ごいな、
うん、なんかビリー・ワイルダーってその小物の使い方がめっちゃうまいんですよね、
うん
うん、なんか鏡とかあのアパートの鍵貸しますとかでも鏡がすごい使われてたんですけど、
うん、
これもすごいその鏡張りの なんていう戸棚みたいな洋服ダンスみたいな、
うん
のをパカって開けてこうオードリーが映ったりとか、
へ、
うん、あとコートとかね、あとコートは重要なアイテムなんでこの映画において、
う
んうん、なんかチェロケースとか、
あ、うん、なるほどね、
うん、いい感じなんでそういう小物とかにもぜひ注目してみていただきたいなと、
うん
うん、思いますね、
はい、
はい、で上映日は8月の19日から25日ですね。
これは A、B 両方なんで、はい、1週間だけ、
うん、A の人も B の人もこの1週間の間にぜひ
行かないといけないと、うん、
見てくださいということで、はい
はい、
これがまず一つ、
はい
はい、で続いて2本目のおすすめの作品は、
はい、
1951年の小津安二郎監督爆臭。
お
ーまあ、午前10時はいつも大津作品よくやってくれるんですけど、
うん、
これは大変助かるなと思って、
うん、
でこれは F の視点で選びました。
F 視点で、
うん、
はい、
まあ、F が良くなくても見てって感じなんですけど、
はい
はい、これも白黒映画ですね、
うん
うん、
日本の映画です、
はい
はい、これは、のりこ三部作って言って大津の作品で、
うん、
1949年の晩春と、
うん、
1951年のこの爆臭と、
うん、
53年の東京物語で、
うん、
原節子さんが全部のりこっていう同じ役名で、
う
ん、全然その違うんですけど、
う
ん、あの同じ名前で演じてるから、うん、のりこ三部作っていうやつの2つ目の作品なんですね、
うん、
で別にそれを単体で見てもその話はつながってないんで全然大丈夫なんで、
うんはい、これ名前が一緒っていうだけですよね、
うんうん、見てもらったら、うんいいなと思います、
はい、
で、これは鎌倉が舞台ですね。28歳で結婚してない原節子さん、のり子さんですねこれは、はい、が主人公、
うん、
で、主人公はすごい大家族みたいな感じでお家に住んでて、
ほう、
まあ、結婚してないんで原さんと原さんっていうかのり子さんと、
うん、
のり子さんのご両親2人と、
うん、
のり子さんの兄夫婦、
はい、
兄があの龍一周さん
うん、
なんですけど、で、あとその兄の夫婦の息子2人の7人で住んでるという感じで、
うんうん、
この映画の冒頭で、
はい、
あの7人の朝の風景みたいなのが映し出されるんですけど、
うん、
なんかもうそれがほんまに日常をそのまま切り取ったみたいな感じですごいいいんですよ。こうもうあと7分しかないよとかご飯早く食べなさいよとか、うんうんうん、
あ
感じで行ってきますみたいな、
へ、
うん、それがもうそのすごいスムーズに、
うん、
あれ何分5分ぐらいなのかな8分10分ぐらいかな、うん、
5分8分10分でだいぶ倍ぐらいまでいきました、ね、
まあ最初にまああと10分も多分ないと思います。
はい。
でそれがまずすごくて、
うん、
オズ映画と私全部見てるわけではないんですけど、
うん、
こう日常を描いてるのがものすごい上手い監督じゃないですかやっぱ、
うんうん、
だからそういうのも普通におすすめの観点なんですけど、うん、
なるほど、
うん、まずファッションチェックとして1点目、
うん、
もう原節子のファッション最高みたいな
紹介するトーンが非常に軽いんですよ。大丈夫です最高みたいなめっちゃ軽いんですけど大丈夫。
ギャルっぽくなってきましたね。
なんかね鎌倉に行くシーンの服が私めっちゃ好きで、
うん、
あの白いニットの上に白いカーディガンみたいな、まあ、それも白くなんで白かどうか分からない
ですけどああまあ淡い色のってこと
です
ね、う
ん、でもかなり明るいんで多分白やと思うんですけど、
うん、
なんかアンサンブルニットみたいなのを着てて、
うん、
その下にチェックのスカートを長め膝下みたいなのを着てて、
うん、
白い靴下を履いてて、
うん、
でなんか黒のサンダルみたいなの履いててもうめっちゃ可愛いんですよ。この格好感コピーしたいみたいな
まだ軽く
ない、まあ、それはその出かけてる時なんでその普通の普段着って感じなんですけど、その通勤の時の服とかも、
うん、
このワンピースにこの同じ素材のベルトみたいなのしてて、
うん、
でなんか手袋をして持ってて、でそれにちょっとぺったんこのカバンみたいな、
う
ん、おじバッグみたいなの持ってるみたいな。
へ
そう、オードリーもね手袋してるんですけど、さっきの昼下がりのジョージも。
手袋ってファッションアイテムとして難しいないですか。
絶対こんなん私らつけたらおかしいでしょだって。
ですよね
ああいうクラシック映画の人が持つからいいんであって、ね、何どうしたってなりますよね。
取り入れてくださいよ。
いや無理でしょ、
難しいんですか。
こんな格好に手袋入ったって何もならない
ですから、ね、難しいですよ。冬場はね、そら手袋しても全然問題ないですけど、
うん
まあまあ、冬場じゃない時に手袋をして、
あれ、ね、あれ何のための手袋なんでしょうね。
おしゃれなのかな。昔の人の手袋でしょ、
うん、何でしょうね、
うん、
あれ何なんですか、
ね、用途として何なのか、
うん、確かに何なんでしょうね、
うん、
手袋問題
ちょっと教えてほしいんですけどね、
う
ん、
今やったらね、あのドライバー日焼け専用に、
ああそうそうそう、ありますよ、つけてる人は。あれつけてる人何なんて思いますけどね、私そんなやったら長袖着ろやって思うんですけど。
ああ
確かに、
まあね、
うんうん
うん、確かに、は
い、
確かに確かにやな、それ、
うん、ある意味わかんないですよね、まあ、日傘さしてあの長い手袋つけて通勤してる人とか、うん、なんかもなんなんて思いますまああのオードリーとか、まあ、
ちょっとでも暑さを発散したいっていうことですね、うん、多分ね
原さん、まあ、
全然話関係ない
いいですけどでまああと家でその花柄のエプロンつけてたりとか、
うん
うん、かわいいんですよね。なんか家で履いてる靴下がその鎌倉のシーンの直前で、
うん、
その白い靴下やのにちょっとめっちゃ細いラインが履いてたりとかして、ああおしゃれやなと思って、その家で着てる服も可愛くしてて、多分その大津監督がめっちゃおしゃれやったんやろうなって毎回大津映画見て思うんですけど、
どの作品見てもおしゃれ
やった、うんうん、なんかおしゃれじゃないですか。子供が着てる服とかも普通にめっちゃ可愛くて、な冒頭の朝のシーンとかで子供がすごいなんかボーダーの T シャツみたいな着てたりとか、可愛いニット着てたりとかするんで、
うん、
なんか子供のファッションでも一つとってもおしゃれだなみたいな、
うん
うんうん、感じがしますね。あとやっぱ絵がすごく綺麗じゃないですか、モズ映画って、
うん、
そういうこだわりとかもなんか見えて面白くって、マコチンに昔私普通にその収録とかじゃなくて喋ったことがあるんですけど、
はい、
オズ映画ってその画面の横から横に人とか物が移動するときに、
うん、
その画面から出てくるんじゃなくて、必ずその画面の端と端に扉であったりとか、
うん、
家であったりとか襖があって、そこから出てくるっていう設定にしてあるっていう昔なんかの論文で読んだんですね。
へー、
まあ、それはその現実感を失わないためみたいな。
ああ突然出てくるんじゃなくて、うん、ちゃんとこういうの開けて出てきましたよっていうのを、
あ、いやいや、あの開けてっていうか、普通の映画やったらこうスクリーンがあって、
そのフレームを意識させない、
そうそうそうそう、フレームの外から人物が出てきてみたいになるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、じゃなくて絶対その端に壁とかドアとか、
あ、
う
ん、ちゃんと実在の
何かしらものが、うん、
ところから出てきてるよっていう、う
ん、あって、そのドアの影からバーって出てきたりとかするんで、うん、人がフレーム外から出てくるっていうのを配してるのがすごいなと思って、
うん、なるほど、
うん、いいなと思いますけどね、
うん
うん、でその家の なんか撮り方とかもめちゃくちゃよくて、その冒頭の
家の撮り方、
ふすまとか間取りとかをその研究してる人とかもいるみたいで、これで
へ
その撮り方でいろんなとこからカメラが入るんですけど、
なるほど、
まあ、そういうのも面白いなと思いますね。
ほう、
あとですね、この映画なんか、その結婚してるしてないみたいな話があって、面白くって、そのなんか結婚してる女の人2人と、あの原さん含めて結婚してない女の人2人ずつでなんか女子会みたいなしてるシーンとかがあるんですけど、なんかもうすごい現代でもいけそうな感じだなみたいな
何があ
の会話とかの
内容が、あ、会話が、
なんかその友達の結婚式に行った帰りの4人の会話みたいな
それ聞きたないな、
あ、じゃあそれは映画を見てお楽しみということで、なんかいいなと思いましたね。あとそのお兄さんがリュウチスーさんが、エチケットについて話すシーンとかがあって、なんかその男の人にしろ女の人にしろ他人に迷惑かけないっていう、それがいかなることにおいてもエチケットなんですみたいな言って、でなんかそれを言ったから原さんがちょっと、お兄さんやっぱ分かってるんだねみたいなこと言うんですよね、そしたらそのお兄さんが怒って、そんなんやからあんたお嫁に行けへんねんでとかって言って、行けないんじゃなくて行かないのとか行こうと思ってはいつでも行けますみたいな面白い会話があるんですけ ど、
ね、いいですね、その
このものした感じ、なんかそういう脚本が、すごいいいんですよね、この作品、あとなんかその兄夫婦がその妹がね、お兄さんから見たら妹がのりこさんが結婚してないことについてその話し合うシーンみたいなのがあって、いないとこで、でその息子がちっちゃい子が来るんですよ、であっち行っといでみたいな言って、でもう一回話の続きしてたらまだいて、でこう手でシッシッってやるシーンとか、すごい別になくてもいいシーンやけど、あったらすごいいいなって思うようなシーンとかもすごい多分にあっていいですね、
なるほどね、
あとこのオズ映画って結構そのフィックスが多いんですけど、これ唯一そのクレーンカメラで撮影してるシーンがあって珍しいんですよ、でそれがすごいいいシーンなんで、ぜひスクリーンで見ていただきたいなと思いますね、
なるほど、
はい、って感じでそのファッションとか以外にも魅力がたくさんある映画なので、ぜひ劇場でと思います、
はい、
はい、というわけで、2月の24日から9日までがグループ A で、3月の10日から23が B ということでお願いします、
はい、
はい、というわけで、まあ、この2本以外にもすごい優れた作品たくさんあるので、ぜひ午前10時の映画祭で古い映画も見ていただけたらなと思います、
それこそね、一般教養として見る必要を感じてても、なかなか腰が上がらへんという人は、まあ、ちょっと早起きをすれば、お休みであればね、見に行くことができると思うので、まあ、1100円ですし、見ていただけたらと思います ね、
はい、
僕もね行きたいんですけどね
10時ってね、
いやいやいや 10時もきついのはきついんですけど、まあ休みがやっぱね
日曜日しか無理
なほぼないのでね、
仕事後のレイトショーが主な鑑賞方法であるみたいな
そうなんですよね、だから僕ね、これ始まった時に企画でいつも思ってたんですよ、午前10時と午後10時でやってくれと
10時の映画祭みたいな、
そう、
まあ正しい
両方でやってくれと、ただまあ午後10時やとお客さんもガタベリするとは思うので、あれなんですけど、でも午前10時だけはねなかなか厳しいなというのはもうずっと思ってました、
そうですよ
ね、はい、まあそれでも何本かは、
ね、てる
んです、そうそうそう、何本かはそれでも見てるんですけど、やっぱり、あのこれからの世代も若い人たちも、まあ、見たいなと思ってる人も、やっぱり夜やったらいけんのになっていうのはあるんで、せめてまあ10時とは言わんまでも8時にしてくれたら、ぐっと行きやすくなるのになっていうのはずっと思ってます、
まあ、昔その1日3回とかやってて、劇場によってはその時間帯を昼とか設けてるとこも多分あるんで、
変則的にはあったんですけどね、
今も多分あるのかな、東京の方とかの去年とかバックトゥーザフューチャーとか多分10時だけじゃなくて、立川とかお昼とかも多分やってたはずです。
ああね、
うん。
まあでもこの近くやとね、なかなかそれはないので。
京阪神は全部大体10時ですけど。
そうなんですよ。だからね、なかなか見にくいんですけど。
ぜひぜひ都合が合えば。
ね、見てないのは見ときたいですよね。
むしろこれでいつもスケジュール立てますね。これでこれだけは見逃せへんみたいなやつを固定して、年間のスケジュールバーって出るんで、
あ、もう手帳に書き込むと、
そうそうそうそう、これ忘れるから2週間とか、
まあそうですね、
気がついたら始まってるみたいな時結構ありますから、
確かに、
んで、オードリー4週間これ頑張って全部行きたいんですけどね。
なるほどね、
はい、うん、ローマの休日とかもね昔見ましたけどね、午前10時で。
ああ、
うん、
なるほど、
いいんでぜひぜひ。
はい、
はい、というわけで今月は午前10時の映画祭8をご紹介いたしました。
はい、あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いします。皆様のメッセージお待ちしております。
はい、というわけでまた F と M が優れている作品をご紹介したいと思います。以上、あゆみの FM605 でした。